日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きの皆さん、日本放送の増山さやかです。いつもポッドキャストでお聞きいただきありがとうございます。皆さんご存知の通り、辛坊さんは太平洋横断のため現在お休み中です。でも助っ人が豪華なんですよ。立川志らくさんに小倉智昭さんなど、そして日本放送が誇ります三大年齢がわからないアナウンサーの2人、吉田アナウンサーと飯田アナウンサー、まあ濃いですよね。ちょっと心配もあるかと思います。混ぜるな危険なんていう感じしますけれどもね、三大ってね、あと一人誰なんでしょうかねとかいろいろ考えてしまいますが、まあ日々ね、みんなでアイデアを出し合って、日替わり助っ人の曜日に合わせた企画、そして専門家の方をお招きして、全員で辛坊治郎ズームの屋号を守ってゆきます。ポッドキャストをお聞きの皆さん、私たちと一緒に辛坊さんの帰りを待ちましょう。さあ、それではお待たせいたしました。今日のズームそこまで言うか、始まり始まり。
4月13日火曜日、時刻は3時半を回りました。FM93AM1242、日本放送をラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。笠井信介です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか、この番組は太平洋横断にチャレンジする辛坊さんの帰りを待ちながら、期間未定で日替わり助っ人パーソナリティが今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。毎週火曜日、週替わりになりますけれども、今日はフリーアナウンサーの笠井信介さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。いや、嬉しいですよ。まあ、辛坊さんね、旅立たれて、結構テレビの方はレギュラー降りたんですよね。
そうなんです、そうなんです。
でこれ優しいね、ここね、
ここはね、戻って、なんせ始まったばっかりな番組なんで1年経ってないんで。
そうなんだ、
戻ってらっしゃいという。
まあだからさ、辛坊さんってそういうとこありますよね。ちょっとつ盲信というか、まあ、コメントもそうだしさ、僕なんか同じ同業者としてちょっとなんていうか感心しちゃうこと多いんだもん。
あ、そうですか。
すごいなと思って、まあでもさすがにね、辛坊さんほどいきませんけども、いろいろといろんな話させていただこうと思ってますんで、皆さんよろしくお願いします。
お願いします。まあ、笠井さんはね、皆さんもうご存知だと思うんですけれども、フジテレビにね、長い間いらっしゃいました。32年以上、
そうね、32年半いましたね。
で2019年の10月にフリーアナウンサーに転身されたんですが、まあ、その直後に私も非常にびっくりしましたけれども、ステージ4の悪性リンパ腫に罹患していることが分かって、それ発表されてて、ね、これはやっぱり皆さん周りの方も驚いたんじゃないですか。
いや、それはそうです。私が一番驚きましたもん、健康な体でずっと来ていて、まあ、毎年健康診断、人間ドックも受けていて、突然ですから、フリーになって2ヶ月でこれからって時ですよ、
ね、
これからっていう時に癌になってしまったという
ですよ、ね、
これからって時にヨットに出るのとはわけ違うんですよ。
本当ですよね。本当です。まあ、戦いというかね、挑むものはね、
いや、辛坊さんもね、命かけてるのは一緒、それは一緒なんだけど、自ら飛び込んでいくチャレンジと、我々まあ癌患者はこうなんか予期せぬ悪事が降りかかってくる感じですから。
そうですよね。
いや、それを払いのけるのに本当にもう苦労しましたけども、まあでも完全寛解というね、今体の中には全くがんがない状態にしていただいて、本当に今の医学、薬の開発にはね、感謝しておりますよ。
なんかですから、こうテレビでね、こうご出演されている時の元気な笠井さんを見て、まあ、闘病生活の間、いろいろブログとかも拝見したりしてましたけど、こうやって目の前でまた元気なお姿を拝見すると、そんなにね、大変な病気でこう伏せてらっしゃったっていうのが、もうピンとこないぐらい今日元気に見えますね。
いや、そうですよ。だ、結局自分でもびっくりするぐらいですよ。確かにがんって聞くとね、みんな死に直面する、実際私もそうでしたけれども、やっぱ帰ってこれるんですよ、でこうやって復活できる、復帰できる、 病気に今どんどんやっぱりなってるっていう、うん、まあある種生き証人として、ええ、一つの実例として皆さんに見ていただければいいかなってこともね、思うようになりましたよ。
そうですか、まあ、そういった話もね、はい、今日はあの番組の終わりまで随所にこうね、うん、織り交ぜて教えていただきたいと思っていますので、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
でその席ね、先週小倉さんが、小倉智明さんが座ってた席なんですが、
寝てましたね。
ここに座った感じは、
いや全然だからどうだってことはないですよ。でも、まあ、小倉さんなんか楽しそうだったね。
そうですね、
なんかやっぱりね、うん、ラジオだと喋りやすいんですよ。もともとホームグラウンドがラジオですし、テレビはね、うん、いろんなやっぱり制約がありました。
そうですか。
ですから思いっきり喋って、はい、怒られたりとかいろんなことがあって、うん、でも小倉さんああ見えて、うん、配慮な人なんで、うん、はい、やっぱりいろいろとこう上の方から言われると、うんうん、じゃあちょっと調整しましょうかなんてこともあったりとか、あるいは完全と立ち向かって全然言うこと聞かなかったりとか、
譲らないっていうところ、
ね、いろいろありましたけども、うん、ラジオはそういう制限が少ないんで、うん、やっぱり楽しそうに喋ってたなと思って、
のびのびと生き生きとされてたなって感じします。
でね、とっても良かったのは、終わった後やっぱり小倉ロスって言われるけども、うん、小倉さん自体がもうロス状態になって、こう意気消沈と沈んでしまってるんじゃないかって心配してる人も、スタッフもたくさんいたの、でもみんなラジオ聞いて、元気そうにしてる小倉さんの声聞いて、あ、よかった、やっぱりラジオ生き生きしててよかったってみんな言ってましたよ、スタッフが。
で、ね、
そう、
うん、で、まあ、笠井さんはいろいろとね、最近も思うところがたくさんおありのようで、さっきも打ち合わせの時にね、熱く語ってましたけれども。
あ、そうか、打ち合わせの時ってあんまり熱く語っちゃいけないのかな。
いいんですよ、いいんですよ。
いいでしょ、いや、もうとにかく昨日の松山英樹選手のやっぱりマスターズの優勝、あれにね、度肝を抜かれたっていうのは、やっぱり私自身はゴルフを全然やらない人なんですよ。
あ、やらないのに。
全くやらない人。
そうだったんですね。
ええ、で全くやらない人で、その自分はアナウンサー人生の中でちょっと変わったアナウンサーで、男性メイン司会者と組んでばかりいるサブアナウンサーなんですよ。
あ、
それは須田哲夫さんだとかね。
はいはい。
だから相川金也さんだとか。だから小倉ボスだとか。
はい。
つまりね、男二人みたいな感じで、やる番組がとっても多かったんですよ。
確かにそうです
ね。で、その、まあ、三人が、みんな、もうゴルフのマニア。
ああ、はい、はい。
もう毎週毎週ゴルフ行くような、
お好きですね、
本書くような人たちで、うん、で、誘うわけですよ。うん、で、僕はもう、めちゃくちゃ働いてたんで、月に3日とか4日ぐらいしか休みがない中、うん、ゴルフに行っていたら、うん、もう完全にこれはもう家庭崩壊で離婚されるなと思ったんで、もう本当は抑えてた。そう。だけど、やっぱり TBS の小笠原アナウンサーとか、中島プロや宮里プロの、あの反応を見てね、
うん、
これはやっぱりただごとじゃないんだと。うん、単に日本人として、初めてメジャーで優勝をしましたというその一言が、そのどれだけ重いのかっていうのが、言葉だとなかなか難しいんですよ。それね、やっぱそれは栄光の架け橋だじゃないけども、やっぱスポーツアナウンサーってみんなやっぱりいろんなフレーズを用意してるわけですよ。
表現しますよね、
ここでこれを使おうとか、まあ古田さんにしたって何したって、それは事前に考えてる人、あるいはその場で出てくる人、いろいろいるけれども、やっぱり決め言葉ってあるんですよ。で、その言葉を言ってそれであってわかるんだけども、でもそこからのいろいろな、その自分からこう自然と出てくる言葉だとかっていうものが、やっぱり本当に伝わってくる言葉だと思うんですよ。用意されている言葉以上に。したら小倉さん、僕ね、小倉さんじゃないや。小笠原さん。
はい、小笠原さん。
僕、目覚まし8見てたんですよ。
はい、
で、目覚まし8見てて、当然フジテレビ出身だから。したら速報スーパーがビビって入ったわけ。
はい、
その瞬間 TBS に変えたわけ。いや、そりゃそうですよね。
まあ、しょうがないですよ。
申し訳ないけど。
はいはい、
変えて、うん、で、見てたら、松山選手が、とにかくウィーディングロードのように、うん、その、コースを歩いて、まあ、戻ってるところを延々とカメラが追っていて、はいはい、で、誰も喋ってないんですよ。
シーンとね。
そう。で、あれ中継もやってないのかなと思って。うん、 延々と、なんか、なんていうのかな、BS 放送みたいな。
あ、
うん、
ええ、
で、あ、これどうしたのと思って、うん、そしたら、小笠原さんが、ポツポツまた喋り始めて、
はい、
で、10年経って、
はい、うんうん、
それまたさ、何度も同じこと言ってるわけですよ。
うん、
でこれでさ、声聞いてて分かったのが、あ、もうこれ、泣いてるのを、なんとかこらえて、うん、なんとか絞り出そうとしてるんだと。うん、言葉が生まれてこないんだと思って、で中島プロに振ったら、はい、もう泣いてるし宮里プロもちゃんと喋れないしって、そのスタジオのあり方に、これはすごいと思ったんですよ、
はい、
いやこんなすごいことが起きてしまったのってのは、しかもさ、後で分かったのは、はい、オフチューブですよ。つまりは現場に行ってない、
はいはい、
コロナがあるから、はい、TBS のスタジオで映像を見ながら中継当ててるっていう、ね、はい、スポーツアナウンサーとしては一つランクの高いことをやってるわけですよ、うん、
はいはい、
現場に行ってればもう生の空気で何でもできるんだけども、
ね、
オフチューブってすごい難しいわけで、その3人がめちゃめちゃ泣いてるってどれだけのことかっていう、
はい、
それはもう視聴者の皆さんもやっぱり捉えたみたいで、うん、そういうこうやっぱりアナウンサーって泣いていいのか悪いのかってやっぱありますよね、
はい、時々議論になりますよね。なんか実況何かをしていて、うん、感極まってうってなっちゃうのがいいと思うのかけしからんと思うのかっていうのね、
あります。あるいは事件の報告していてね、うん、リポーター、うん、我々アナウンサーが泣いてしまうとか、うん、それどうなのかってあるじゃないですか、うん、で私もお叱りの言葉とか受けたことあるんですけども、
そうですか、
私はよしなんですよ。
あり
もう泣きたい時は泣きなさい、
うんうん、
私も泣きたい時は泣いてきて、ちょっと、泣き虫アナとして有名なんですけども、僕は喜怒哀楽というものを、うん、その、自分がね、意識的に演じるんじゃなくて、こう、心の底から溢れるものならば、うん、それは泣いていいんじゃないかと思っていて、はい、だから、若い特にね、やっぱりアナウンサーっていうのは、1年目、2年目っていうのは、やっぱり正しく、正しいイントネーションで使えないようにとかって、そういうことをすごい意識してやるので、やっぱりその一つ上の段階としてもっと気持ちを込めていいんだよと、怒ってるんだったら怒ってる感情を出していいんだよってことをね、ずっと若い人には言い続けて、そう、喜怒哀楽ってものを自分の中のものを大切にしようよってことはね、よくやっぱり言ってきましたよね。
なんかダイレクトにやっぱり伝わりやすいですよね、そのね、画面の向こうとかこのラジオの向こう側にいる人に対してもね。
でもやっぱり一般的な視聴者の皆さんは、うん、アナウンサーはやはりある程度しっかりとしていてほしいという気持ちあるよね。やっぱり NHK のアナウンサーは比較的やっぱりしっかりしてる。だから池江さんがね、勝った時に、やっぱり最初のバタフライで、はい、あの時のアナウンサーは本当に冷静だった。
あ、
うん、で僕ね、すごいなと思っちゃった。
ああ、でも確かに逆にそういうふうに淡々とこう伝えられると、それが打ってくる場合もありますね。
あるけどね。
確かに。
この人はある意味プロだなと思って、やっぱ NHK って一つやっぱり別の文化があるなと思ったわけ。
ああ、
うん。やっぱりサッカーでも何でもさ、
はい、
ゴールとか日テレのアナウンサーが叫ぶじゃない、うん、でそういう文化があるんだよね、各局各局、うんうん、はい、うちもそうだけどもさ、
はい、うちもそうです、
そうでしょ、うん、だからやっぱりそういうのはあるなと思って、僕は池江さんの中継なんかやったら、うん、もうずっとわーわー泣きながら、すごいすごいすごいすごいすごいすごいしか言わないだろうなと思うわけ、はい、まあ同じガンサバイバーとしてはさ、特に感情こもっちゃうから、はい、だからそういうところはあって、何をもってしてプロフェッショナルというのかってのはすごい難しいなと思うんですよ。これまだ喋ってもいいの？
そうですね。まあ、ソロソロっていう感じかな。
あ、そうですか。じゃあ、そうですね。
じゃあ、
すみません。後に回して、うん、まだ喋りたいことがあったけども、後に回します。
忘れないでおいてくださいね、はい、それね。さあ、では今日もまずは、株と為替からお伝えしていきます。今日の東京株式市場、日経平均株価反発しました。昨日と比べまして212円88銭高い 29,751 円61銭で取引を終えました。世界経済の回復を背景とした企業業績の改善への期待感から買いが進み、韓国や香港などアジアの株式相場も堅調に推移したことから値上がりしました。で、為替相場現在1ドル109円65銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べますとほぼ変わらずといった状態です。さあ、ズームそこまで言うか、この後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュで、4時台には 映画監督の橋本はじめさんお招きします。コロナ禍の映画界と現状と未来はというお話です。で、5時台には、笠井さんにね、がん治療医療現場で感じたこれからの課題はということをお話しいただきます。で、5時台にはこれ毎日お送りしてるんですが、生存確認テレフォン5時の辛坊ですということで、辛坊さんに生電話衛星電話でね、つないで今どこにいるんですかみたいなことをお話ししていきます。で、今日もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールは zoom@1242.com、 ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。お待ちしています。
飯田浩司の OK 工事アップ、激論横浜ベイサミット。4月28日に開催されたイベントでは、日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと、5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
日本放送がお送りしていますズームそこまで言うか、週替わりの火曜日は今日はフリーアナウンサーの笠井信介さんとお送りしていきます。はい、改めてよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてこのコーナーはニュースデスクの森田浩二さんにも入ってもらいます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではまずは昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。今日大阪府内で確認された新型コロナウイルスの新規感染者が1000人を超えたことが政府関係者への取材で分かりました。1000人台は初めてとなります。65歳以上の高齢者を対象とした新型コロナワクチンの接種が昨日全国各地で始まり、初日は1139人が接種を受けました。昨日からまん延防止等重点措置が東京、京都、沖縄の3都府県にも適用されました。飲食業界をはじめ多くの業種に影響が出ており、沖縄ではホテルや旅行会社で予約のキャンセルも相次いでいます。東京電力福島第一原発で増え続ける処理水の処分に関し、政府は今日関係閣僚会議を開き、海洋放出の方針を正式決定しました。低気圧や前線の影響で西日本では今日夜遅くにかけて、東日本では明日午前にかけて、太平洋側を中心に大気の状態が非常に不安定になる恐れがあるとして、気象庁は落雷や竜巻などの激しい突風、局地的な激しい雨や雹に注意を呼びかけました。東京オリンピック・パラリンピックの聖火リレーは今日公道の走行を中止した大阪府での初日を迎え、万博記念公園内に設けられた代替コースで異例のスタートを切りました。なお最初のランナーは歌舞伎役者の片岡愛之助さんでした。国軍によるクーデターへの抗議デモが続くミャンマーで、治安部隊の銃撃などによる死者数は昨日までに706人に上っていると人権団体政治犯支援協会 AAPP が集計しました。松山英樹選手がマスターズ初制覇をした中継の瞬間最高視聴率が 17.7% だったことが分かりました。マスターズの中継としては過去最高となり、実況担当の小笠原渉アナウンサー、解説の中島恒幸さん、宮里優作さんの男泣きが話題になっています。
そこまで言うか
と先ほどの、ね、話もありましたが、笠井さん気になった部分はありますか？
やはり大阪で新型コロナの新規感染者1000人超えた、
はい、
まあこれはちょっと速報をスーパー見て来てしまったかなという感じがします。でも特に感じるのは、病院のやっぱり入院の病床がほぼいっぱいになってしまってるんで、その急を要さない入院手術に関しては延期を要請するという発表が、はい、まあ、知事からされまして、いやこれどうしてこういうことになっちゃったかなと、まあ これまでいろいろと去年からの緊急事態宣言の中でいろんな対応というのを取っていく中で、いや患者さんに対してね、その特にこう急を要さないというのはがん患者とか多いわけですよ。で手術を延期するだとか、とりあえず入院は延期しましょうと。で僕なんかもステージ4でそのやっぱり、ね、全身痛かったもんですから体が、
はい、
すぐに入院しましょうっていう時に2週間入院伸ばしてくれって僕頼んだんですよ、はい、でなぜかっていうと、その2週間先に徹子の部屋の出演が癌とは関係なく決まってたんですよ、で2ヶ月でフリーになってから癌になって何にも成し得ないまま、このまま消えていくのは自分としてはあまりにも許されないと思って、徹子の部屋には出た人だったねっていう記憶に残してもらおうと思って先生に頼んだら、先生すごく考えて、まあ確かに急速に進行する血液がんでもないからステージ4だけど2週間ギリギリ待ちましょうと。でもそれは私の責任においてね、でももしこれで死んでも絶対先生のせいにしないからと言って、
そこまで、
それで、その入院延期させてもらったんだけど、その間、やっぱりすごい考えましたよ。やっぱり入院すればよかったかなと思いながらって、そういう思いがたくさんいて、で、一番の問題点というかね、何かというと、実はそういうがん患者さんは、入院を延期してください、手術を延期しましょうって時に、声を上げない人が多いんですよ。
我慢しちゃう
人が多い。なぜならば、これ東日本大震災の時もあったんだけども、やっぱり医療が大変なことになって、東北の患者さんたちがみんな癌とかの治療が遅れた時に、こんなに皆さんが津波で亡くなっている時に、病院が混んでる時に癌の治療をするなんて申し訳ないっていう気持ちになっちゃうわけですよ。でそれって例えば広島の原爆だとかね、大災害とかの時に生き残った人たちが自分だけ生き残ってしまって申し訳ないっていう気持ちと同じで、サバイバーズギルトって言うんだけど、がんサバイバーズギルトってのもあって、やっぱりこんな大変な時にがんの治療をして申し訳ないっていう、今こんなコロナの状況の中でコロナの患者さん見なきゃいけないのに自分はがんで入院しちゃってると、がんならなきゃ迷惑かけなかったのにっていう気持ちになるっていうのが、それもすごい非常に患者さんたちは自分たちが求めなきゃいけない欲求っていうのを抑えているので、とてつもないストレスになるわけですよ。
そうですね。
で、その声なき声っていうものを抑えつけてるってことを、やっぱり重々認識した上で、やっぱりやっていただかないと、やっぱり、まあ、とりあえず命に別状ないっていうからいいじゃないかって言うかもしれないけれども、
個人はね、
やっぱり ね、個人の身としては本当にやるだから今実際ネットでね投稿してるのは大体ご家族とか知り合いですよ。手術が決まってたのに延期するなんてどういうことだって怒ってる人がやっぱ多くて、ご本人が怒ってる人ってやっぱいないわけ。しょうがないわよねっつって、自分がもしかしたらこれでステージ3になったらどうしようとかね、いう心配心配って尽きないんですよ、
心配抱えつつも我慢しちゃう、特に日本人は多いかもしれないですね。
そうなんですよ。だから
大阪の場合には変異株がかなり急増していて、でこの変異株の入院患者というのは従来の入院患者と、やっぱり従来株の入院患者と部屋を分ける必要がある、そうするとやっぱり個室がどうしても必要になってしまうと、そういう物理的なこともあるようなんですよ ね、 そうすると医療上病床が逼迫してしまうという、
いやだからコロナの患者さん見るなとはね、それは当然言わないし、仕方がないことなんだけども、だからそうならないように、だから第2第3の大阪を作らないように、もう各自治体国も含めて本当に考えないといけないんじゃないかなってやっぱ思いますよ。あとは、東京オリンピックの聖火リレー、まさに大阪でね、公道は走らないで今日も中継やってましたけど、
公園内でね、
はい、
コースを走ってます。
まあ確かにこれも仕方がない、ある意味正しい判断かと思いますけれども、ただね、昨日だっけ NHK で沿道でね、反対派の人たちが声を上げたんだけれども、その30秒間は音が切られたと。
ネットでの、ね、生配信でオリンピックに反対などという声の部分の音声が、ね、30秒途絶えてしまったと。
これはね、僕はいかがなものかなと実は思ってます。
なるほど。
確かに、 オリンピックってみんなで盛り上げていきたいって気持ちは僕もありますし、池江さんが決まったことによって、うん、なおさらオリンピックって開催させてあげたいし、なおさらいろんなことを思った。そのためには個人個人がもっといろいろと我慢をしてオリンピック開催できるように状況を作りたいって思うんだけども、はい、一方でやっぱりこれだけ疫病が広がる中、世の中を守っていきたいって気持ちの人もやっぱりいるわけですよ、うん、でね、民放だったらスポンサーの意向ってのがやっぱり入るわけですよ、はい、これはね、我々は民放はお金をもらってるわけではないから、うん、皆さんから受信料をもらってるわけではないから、やっぱりスポンサーの意向ってのはある程度、ね、やっぱり汲み取らなきゃいけない、はい、これはもう民放の宿命ですよ、はい、でも NHK はじゃあ誰の意向を汲んでるんですかって話になるわけ で、そこはジャーナリスティックに考えたら、うん、いろんな人たちの声があるっていうのが一つの記録になるんで、やっぱり音は下げない方が良かったんじゃないかなと私は個人的には思ってます。
以上、ズームフラッシュでした。
飯田浩司の OK コージーアップ、激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
4月13日火曜日、時刻は午後4時を回りました。東京有楽町日本放送第3スタジオから笠井信介と
日本放送の増山さやかでお送りしています。ズームそこまで言うか、辛坊さんが太平洋横断にチャレンジしている間、期間未定で毎週火曜日は週替わり、今日はフリーアナウンサーの笠井信介さんとお送りしています。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。まあ、30分ほど経過いたしましたけれども、ラジオをなんかすごいこう聞いてくださって、よくメールなんかも送ってるって聞いたんですけど、
ね、入院している時にね、はいはい、もう4ヶ月半も入院してましたんで、はい、ただテレビを見るのも辛いような時期っていうのが抗がん剤治療にはあるんですよ。ですからやっぱりラジオは友でして、
そうですか、
しかも、
う
ん、やっぱりね、今非常にリクエストしやすいじゃないですか、スマホとかそういうのが ね、はいはい、簡単にできるんで、うん、もうあとはね、自分の名前読まれるのかどうか、うん、でちょっとは知れてるからこれ読まれるのかなと思ったりすると、はいはい、全然読まれないんですよ
もうそれはね、やっぱ普通のリスナーの方と公平に平等に選んでますね。
すいません、
まあ、でもなんかね、嬉しくなりましたね。そうやってラジオを聞いてリクエストまで、そのアクションを起こしてくれるっていうのってね。
いや、でもそれはね、なかなかしてる患者さんも結構いると思いますよ。
そうですね、
だってラジオは友だし、名前呼ばれるとね、がんがね、かなり消えた感じになるの。本当だよ、それ
本当ですか、うん、ちょっとなんか気持ちを込めて頑張って放送していきましょう、はい、さあ今日ね、5時台には辛坊さんの衛星電話に生電話をかける企画、生存確認テレフォン5時の辛坊ですもお送りいたします。ですね、さっきはね、静岡県の浜松市の沖合およそ30キロ付近にいるということで、まあ、今のところ順調な感じですので、うん、今日もね、つながるのではないかと思います。はい、さあそしてここで番組からのお知らせがございます。来週4月19日からのズームそこまで言うかは、コロナにワクチン、米中、そして辛坊治郎の行方までどこまで進むかと題してスペシャル企画をお送りします。19日月曜日は助っ人パーソナリティ立川志らくさん、4時台のゲストは元厚労省医系技官の木村盛夫さんです。20日火曜日、助っ人パーソナリティは増田岡田の増田秀彦さん登場です。4時台のゲストが評論家の関平さんです。21日水曜日、助っ人パーソナリティ日本放送の吉田久典アナウンサー、スペシャルゲストが元大阪市長の橋本徹さんが、番組のオープニングからエンディングまでフル参戦いたします。ですから5時台にね、辛坊さん電話つなぎますので、つながれば辛坊 VS 橋本徹といったね、また戦いが聞けるかもしれませんので、ぜひお聞きになってください。で、22日木曜日、助っ人パーソナリティ日本放送の飯田浩司アナウンサーです。4時台のゲストは国際政治学者の三浦瑠麗さんお招きします。さあ、日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、今日は笠井信介さんとお送りしています。この後はコロナ禍の映画界、現状と未来はということで、映画監督の橋本はじめさん、スタジオに生登場です。
飯田浩司の OK コージーアップ、激論横浜ベイサミット。 4月28日に開催されたイベントでは、日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと、5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
日本放送ズームそこまで言うか、この時間解説するニュースはこちらです。コロナ禍の映画界、現状と未来は。ニューヨーク、アメリカワーナーブラザースの最新映画ゴジラ VS コングが公開から3日間で3,220万ドル、日本円でおよそ35億円の興行収入となりました。新型コロナウイルスの流行で苦境にある映画業界にとっては久しぶりの朗報ですが、コロナ禍の映画界の今、そしてこれからは。
あ、これ原稿を書いてる方、はい、そんなに映画のこと詳しくないかもしれないと思いました。
お
アメリカで公開3日間で35億円の興行収入ってめちゃめちゃ低いですから。
お、
ええ、
計算ミスかな。
いやいや、そうじゃなくてなぜかというと、はい、今アメリカではコロナの影響で、このワーナーブラザーズは新作映画は全て配信と劇場公開が同時に公開されてますんで、もうかなりの人がスマホでゴジラ見ちゃってるんですよ。ありえないですよ、犯罪的行為。ええ、だけどもそうしないと映画会社やっていけないっていうことで、はい、うんうん、ですから相当な人が、そしてまだまだ映画館が空いていないの、もう半分以上まだ空いてないと思うんですよ。そう、閉まってる。だからこう35億円で朗報とは言えない。ただヒットしてることは間違いありません、
はい、
ね、それはもう間違いないんだけども、もうナンバーワンでね、だけども金額から言ったら本当に大変なのよ、映画業界。
まあ、今そうですよね、どこもね。
そう。
ということで、いろいろ詳しいお話をお伺いしましょう。ということで、映画監督の橋本はじめさんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
もう私、はい、映画が大好きで、ね、映画担当なんだけれども、はい、今回、どなたとお会いしたいですかと、うん、今まで会ったことない方は呼んでくださいって言われて、それじゃ橋本はじめさんと。
じゃあ初めて、
そう、初めて。
あ、もう本当に ありがとうございます。
初めて、初めて
ちょっとまた
なんですけど、いや、もう今シグナル公開中です。
そうですね、
ね、え、沢口健太郎さんのね、タイムスリップの、というかタイムスリップでもないんだよね、過去と、ね、その無線がつながるって、はい、僕ね、ドラマ版が大好きだ、
はい、
で映画見てさらにスケール大きくなって、うんうん、でまずその話ちょっとね、
はい、
聞きたいんですけども、はい、これドラマはその携わってなかったですよね。
全然関係なかった、ね、僕も一観客として面白く見てた方だったんですけど、
でそれで映画作ってくれって言われて、はい、全然違う監督さんが作るのも結構珍しいパターンかと思うんですが、はい、これどうでした？
いや、嬉しかったですね。でも正直やっぱり映画何でも作れるのはすごく嬉しいですけれども、特にやっぱね、面白かったドラマだったんで、いきなり来たんですごく、あ、もうワクワクしながら。
やっぱり映画だからスケールアップしてて、しかもドラマもつながりながら、しかも初めて見たって人に聞いたの、ドラマ見ないで、したらすごいよく分かって、
初めての方も OK。
そうなの、ドラマ見てなくても楽しめる、ドラマ見てないと置いてかれる映画もあるわけ、うん、
ありますね、
これは違ったって言われてよかったと思ってさ、うん、で橋本さんのご紹介を改めてしましょうよ。
ご紹介させていただきます。映画監督の橋本はじめさん、1968年のお生まれで新潟県ご出身ですね。日本大学芸術学部を卒業されて1990年に東映に入社されます。で、オンヤドカワセミで監督デビューをされて、その後相棒、神様のカルテ、探偵はバーにいる、ハリケンジャーなど、もう時代劇、現代劇、任侠映画にスーパー戦隊シリーズまで、ジャンルを問わずに数々の作品の監督を務めていらっしゃいます。で、現在はフリーランスの演出家としてもご活躍されておりまして、現在公開中の映画、今お話にありました劇場版シグナル長期未解決事件捜査班で、5月28日からは、公開の映画北斎を手掛けていらっしゃいます。
もう 北斎に関しても、はい、東京国際映画祭のクロージングでかかったりして、はい、聞きたいんですが、他にもいろいろ聞きたいことあるわけですよ。
じゃんじゃん聞いちゃってください。
ね、でコロナがテーマあってんだけど、その前にも聞きたいことがあって、
結構ですよ。
そうなんですよ。うん、でまず、まあ、東映の社員監督さんとして、ええ、まあある種ヒットメーカー、ヒット作品をいろいろとこう携わられてきたんですけども、今社員監督ってもうほとんどいないですよね。
そうですね、僕が最後ぐらいなんですけど。
ですよね。
だからその僕も今もう辞めちゃった、
うん、そうで、あの松竹の元木さん、元木さんももう社員監督の吊り橋谷石とかね、すごい有名だったけども、辞めちゃってフリーになったからだからもう昔から各映画会社に監督さんがいて、それこそ小津安二郎さんか何から、はい、みんなね、成瀬美京さんから会社の東宝だとか東映だとか松竹だとか会社の監督さんとしてお給料をもらいながら映画を取り付けてたとか、はい、その文化はもうなくなってきましたよね。
そうですね、確かに、やっぱまあその常時置いておくことの意味もすごくあると思うんですけれども、うんうん、まあ逆に僕なんかは辞めてからはあちこちいろんなところでこう取れるっていう楽しさも、うん、ありますけれども、
社員監督としての、はい、面白さと大変さってどこなんですか？
いや、面白さっていうのはやっぱりいろんな仕事が、うん、まあいろんな作品がこれやってくれあれやってくれっていうのが、うん、どんどんどんどんなんか次から次へと来てたっていうのは
忙しい感じ
ありました。あったし、あとまあなんつうでしょうね、こう自分が考えてやるっていうよりは周りが考えてきたものに乗っかっていくみたいなことが多かったので、そこのところの楽しさ、自分の発想にない部分の楽しさみたいなものも多かったですね。
大変なとこはなんか無理やりやりたくもない仕事をやったみたいな。
やりたくない仕事は生涯一度もないんですけれど。
それは素晴らしい。
ですんでそれはなかったんですけれども、やっぱりまあ社員であるがゆえに、あれこれやりたかったんだけどなっていうのがやっぱスケジュールが合わなかったりした時に、はいはいはい、このなんか
人もやったりして、
機械的にこうダメだってなっちゃう時とかはやっぱりと思ったりもしましたけど、
でもそこからじゃあ飛び出してフリーになろうという時にやっぱり考えると思うんですよ。私も考えましたけども、声がかからなければ何も作れない、だけども東映にいればとりあえず何かしらの仕事あるし、仕事がなくなっても給料はもらえるという。でそこはどうだったんですか？
いやでもこれは、うん、当時の先般亡くなられました岡田裕介さんが、もう辞めてしまえとある日呼ばれて言われたんですね。
岡田さんぽい。
岡田さんすごいなと思ったんですけど、もうこうやってその餌もらいながらやってるって言い方悪いんですけど、うん、そういうもんじゃダメだと、クリエイターとしてはっていう、どんどんどんどん自分でやりたいものを切り開いていくのが真のクリエイターであると、
いろんなことを言われて、そんな風にさ言われてみたいよね。お前もうやめた方がいいよ、もうなんか飛び出していけよなんて、肩をね。でもそれって肩叩きじゃないんですよね。
ではそう信じたいですけど、いやでもその後も困ったことがあったらいつでも来いというふうなことも言われて、実際
まあそれで実際ね、そう
高校へかけていただいたこともあるので、です
よ、相棒とかも作ってますもんね。はい、いやそうですか。でやっぱりそのフリーになるとこう自分の好きなこととかやりたいことができるっていうこともやっぱあるわけですか。
そうですね。ただやっぱりその何でもこう自分が思い通りのことができるようになってるわけではないので、やっぱりそのこういうのやりたいですって声上げてから組み立てていくまでの時間のかかる面とかっていうのは、やっぱりちょっと大変になってきたなっていう感じがありますね。
でもそもそもどうやって映画監督を目指したというか、なったというか。
そうですね、高校生ぐらいの時に文化祭で、映画を
私も撮った。私もね、45分の学園も撮ったんだ。友情列車っていう、なんていう映画撮ったんですか？
僕の場合はタイトルはあれなんですよ、必殺シリーズのパロディだったんですね。当時だったので、必殺
東映じゃないですか。
いやあれは松竹です。
松竹か、松竹
で、でそれだったんですけれども、それをだからやっぱりやった時に、いや作るの楽しいって、もう 圧倒的に。
まだ8ミリの時代、もうビデオの時代。
いや、ビデオになってましたね。ただ、もうなったばっかりみたいな感じで。
じゃあもうそれ結構思い切ってビデオでやるかみたいな。
みたいな感じでしたね。
映像も悪いしね、まだね。
まだひどかったです。
僕まだ8ミリの時代で、切りましたもん。でも音声トラックと一緒のフィルムだと、高すぎて、もうサイレントのフィルム使って8ミリの。で、音声はオープンリールで録音して、それを編集するんだけど、口と絵がどうしても合わないのよ。
難しそう。
でも、まあそうやって、で、東映に入るときには監督さんになりたいって言って入ったんですか？
そうですね。
で、監督採用なの？
そうです。演出部採用っていう形で、当時、採用されて、で、京都撮影所、東映の京都撮影所に、太秦にあります、あちらに配属になりまして。
そうですか。まあそれで、まあ今コロナ禍でのね、映画作りということで、まず一番言えることは何か。新作の北斎は、1年前に公開されるはずだったんですよ。1年間、まあ、寝かせておいてるわけですよ。はい、ワインだったらね、いい感じになりますけど。で、監督、この1年間、どんな思いでいました？
いや、まあ、そうですね。多くの人に見ていただきたいっていう思いはみんな変わらないと思うんですよ。携わった人間は。だからそれが、やっぱり1年延ばすことで、じゃあその多くの人に劇場で映画を見ていただけるっていう状況になるかどうかっていうところだったと思うので、まあ、早く見ていただきたいはあるんですけれど、やっぱり一人でも多くの人に、劇場で見ていただきたいっていうところで、まあ、伸びたのも致し方なしというところがあるんですけれども。
北斎は見応えたっぷりでしたよ。
ありがとうございます。
若い時から年老い時まで、まあ、3時代に分けて描かれてて、その、青年期と、まあ、中年っていうのは壮年期を、柳楽優弥さんが。で、年老いた葛飾北斎を、田中みーさんが演じてんだけども、ちょっとね、もう見てて思うのは、この映画は、眼力映画だなと。
眼力、目ですか？目なの。目力？
すごいの。同じ眼力でもさ、半沢直樹は顔の力なわけ。
眼力。
もうね、なんだけど、こっちはね、本当にね、視線、絵師だから、その物事を見るということに関することが、一つのテーマになってるように感じる、見てて。強烈に視線の強さと、その捉え方で、もうね、目がね、こっちがこう、なんつうか、掴まれちゃうような、すごかったですよね、芝居合戦。
眼差しで世界共通なので、言葉は字幕出さないと分かんなかったりっていうのがあるんですけど、眼差しとかはもうね、仕草眼差しっていうのは世界で共通、特に眼差しって、どんな映画でもこの目で、ね、殺されるっていうか、目でいかれちゃうみたいな映画っていっぱいあると思うので、それはすごく意識して目指しましたね。
そこは結構役者の皆さんにいろいろ伝えたんじゃありません？
ともかく長く回しましたね。もう、もっともっとっていう、こっちも、カットかけずに、もう、どんどん、長くやってもらって大丈夫です。その中で一番すごいところをいただきたい。
いや、なんか、目がもうね、充血してる感じなんですよ。血走ってるんだから。
開いてる感じ、
ね、俳優さんってなかなか瞬きしないってね、よく聞くんだけれども、それでずっと念を込めてやってるから、なんか、目に血管が出てんじゃないかってぐらい、すごいね、みんな念がこもってて、すごいんですよ。
眼差しのその、こう、なんていうんですか、演出をされるわけですか、こういう形で見てほしいみたいな。
もう、なんていうの、僕はあんまり細かいことを、俳優さん本人にちょっと伝えるというよりは、ともかくそこに生きれるような環境を、ここでいますっていう、ここで生きてますっていう環境を作っていって、その中で自由にやっていただいて、それを どれだけうまく、こう、こっちで切り取れるか、いただけるかっていうとこかなと思ってやってるんですけれども。だから無理なことをさせたくないというのは、非常に大事にしたいと思って、
ね。今回新しいのと思ったのは、いわゆる北斎のお芝居とかね、ドラマとかいろいろやっぱりあって、僕もよく見たりするんだけども、その北斎とか、当時の浮世絵の絵師たちを、写楽とかさ、育てた、ツタヤの、親父さんがいて、それが阿部寛さんがやってんだけど、そのツタヤの親父が結構ね、クローズアップされてて、どんな風にして絵師たちを育てていったかっていうのが描かれてて、そこがね、とっても面白かったです。
ありがとうございます、ね。あそこはやっぱり パトロンっていうか、まあ、で、まあ僕としては、その江戸時代のサロンっていうか、芸術家たちが集って、なんかお互いが切磋琢磨してこう、あいつの絵なんてさ、こいつの絵は良かったとか悪かったとか、うんなんて言ってるような様をもね、描いてって、なんかみんな一人じゃなかったっていうふうには、 したいなと。いや、
だから歌丸だっけ、と、うん、その北斎が出会うシーンだとか、はい、うん、そういう写楽とかが、うん、またこうどんな風にしてそれぞれを見てたかとか、そういうのがねよくわかるんですよ、うん、だからすごい面白かったんですけれども、まあ、まあそもそもさ探偵がバーにいるとか僕大好きで、ね、
はい、
そう、これはすごいと思って見た瞬間にもう大泉洋さんに LINE して、うん、これ続編作るべきですなんてさ送ったぐらい面白かったんだけどさで今回この北斎の撮影っていうのはコロナとは重ならなかったんですか？
撮影自体は、おととしの、夏の前初夏みたいな。
じゃあ大丈夫でしたね。今、撮影現場ってどうなってるんですか？
いや、やっぱりそのコロナには十分に気をつけて行ってる状態ですね。だから俳優さんも、本番ギリギリまでマスクとフェイスシールドしてるみたいな感じですね。
リハーサルとかは？
いや、もうフェイスシールドやってるわけですよ。そうするとですね、やっぱり表情が見えづらかったりして、なかなかこう、こっちももどかしい部分はあるんですけど。
そうですよ。だって口がさ、口角上がってんのか下がってんのかでさ、全然違うもんね。
そうなんですね。だからセリフ合わせには全然差し支えはないんですけど、やっぱりお互いの感情を掴んで、こう、やりとりするっていう場面の撮影は結構、ちょっと今しんどい感じにはなってますけどね。
だからラブシーンとかキスシーンがちょっとこう、はい、なんていうか制限されてるって聞いたことあるんですけど。
あ、まあそう、でもあんまりその手のシーンがね、今そんなに今やってる作品の中でそんなにないので、あんまり実感がないんですけど、おそらくそうですね、接触することをあんまりこうしないようにっていうふうにはね、気をつけてたりはしてますけど、
だから観音映画なんか撮りにくいだろうなと思ってさ。
そうですよね、ちょっとラブロマンスものとかね寂しい感じになっちゃう。
そうそう、
まあでもその映画見てるたりドラマ見てる間はやっぱりね、やっぱり僕としては現実を忘れていただきたいっていうところがあるので、そういうところをね恐れず描写していきたいとは思っていますけれども、
うんうん、確かにそうですよね。まあ逆に今を取り込んでね、マスクしながらお芝居してるドラマとか、はい、映画とかもあって、はい、まあ様々な作品があっていいと思うんですけども、監督にとってこういい俳優さんっていうのはどういう俳優さんのこと言うんですか？
そうですね。僕の言うことを聞いてくれ
る。いや、
それは。
窓の向こうに座ってるディレクターさんもそういう思いですよ。言うことを聞いてくれれば一番いいなって。
冗談としましても、やっぱり、例えば、こうしてほしいとか、こういうことできますかって時に、ちゃんと答えられる人っていうのはすごく僕は、いい俳優さんだなと思いますね。つまり、僕のわがままではなくて、例えば、ここまで来るのに5歩で来てくださいって時に、ちゃんと5歩で行ける人っていうのは、すごく自分で体をコントロールできる俳優さんっていうのは、すごく、僕は素晴らしいなと思いますね。
よくね、こだわりの強い俳優さんで、このセリフはここでは言えないな、みたいな、聞きますよ、で、プロデューサーが現場行って説得しに行ったなんて話も聞きますよ。でも、そういう現場とかって、やっぱり直面したりすると、どう対応されるんですか？
いや、そうですね。合わせる場合が多いんですけれども、どうしてもっていう時には、やっぱり、じゃあ、お互いの、このポイント、できないポイントって一体どこなんだろうかっていうところを探るっていう作業ですかね。なんでそれが言えないんですかっていうところで、僕は言えます、でもあなたが言えない、その理由、ポイントのこの衝突点というか、一体どこがっていうふうな、
こう撮影が止まっちゃったなんて経験もあります？
ありますね。あります、
あ、そう。もうどれぐらい止まりました？
いや、やっぱりそういう時はでも、はい、じゃあご飯とか
一回ねブレイクを入れるわけね。それはそうですね。ずっとね、みんなでさ、どうなるんだろう、どうなるんだろうってのもね、
でそうなるとみんなも不安になるし、ね、なんか仲悪いのみたいな風に思われると、ちょっとそうではないっていう、やっぱりお互いが真剣に考えた上でそうなってることだと思いますので、
今回の北斎に関してはそのどういうところを一番意識した、まあ目眼差しの映画であるとかありますよね、他にもこだわったところいくつかあると思うんですけれども。
そうですね、やっぱり 絵を描くこととか描くっていうこと自体は当然描くとしても、一番はでもやっぱりこの、不屈の男であるっていう、つまり病気になろうが何しようが世の中から干されようが、上からっていうか、お上に、ね、江戸時代の幕府の圧政によって絵を描くなって言われたりしてるにもかかわらず、ちゃんと最後まで、ね、90年という 生涯を絵を描くことに捧げたっていう、この不屈の心っていうのが、まあ、季節してっていうかコロナで、どんどんどんどんみんないろんなダメージ、打撃を受けてると思うんですけれども、いや、これに対して負けちゃいけないっていう、僕らはっていう、この病気なるもの、感染症なるものって、それを取り巻く状況に負けてなるものかっていう心、そういったものをやることってのはやっぱり普遍のことであるっていうか、もう本当に季節してなんですけれども、やっぱりその難面叩きのめされても起き上がれるのが僕たち人間であるっていうメッセージをやっぱり強く訴えたいとは思ってますけど、
安倍博さんがね、はい、浮世絵が摘発されて、めちゃくちゃにお上にされた時に、いやこれでうちは評判になるって、これは恵みの雨なんだっていうわけ、
ね、
それって今のねコロナ禍の我々の状況と一緒なのよ。
重ねられますね、
悪いこと起きたって、ここでいいことあるはずだっていうね、でそこはね学びになりましたしね、励まされましたよ。
それを一番言いたいですね。
そうですね、
はい、北斎なんですが5月28日から公開になりますので、ぜひ劇場に足を運んでください。まだまだ、ね、伺いたいことが笠井さんたくさんありそうですけれども、
もうちょうね、
そうなんですよ。お時間なので、今日は映画監督の橋本はじめさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
4月13日火曜日、時刻は5時を回りました。辛坊治郎さんのことが気になって仕方がない仕方がない、笠井慎介です。
日本放送の増山さやかです。同じく気になって仕方がありません。ズームそこまで言うか、辛坊さんが太平洋横断にチャレンジしている間、期間未定で、今日はフリーアナウンサーの笠井慎介さんとお送りしております。はい、ここからの時間は生存確認テレフォン5時の辛坊ですのお時間、まあ、辛坊さんがね、この太平洋横断から日本放送に帰ってくるその日まで、日本放送から持たされた衛星電話にね、電話をしてしまうという企画です、ね、電話を今おかけします。今日はつながるでしょうか。
電話をしてしまうっていうか、うん、答える義務がありますよ。
でしょでしょ、
ね、チャレンジに行っちゃったんだからさ。
で
そうですよ、出演料払ってないでしょうね。
出演料払ってないです
ね。よかったよかった。
さあ現在ですけどね、辛坊さんは静岡県浜松市の沖合30キロ付近で伊豆半島沖を目指して東に進んでいるということです。まあ、昨日 の尾鷲市沖から直線距離にして140キロほど進んでいる、まあ、順調にね。お、
もしもし、
もしもし、辛坊さん。
はい、どうもどうも、
笠井でございます。
はいはい、
こんにちは。
あ、どうも、こんにちは。ご苦労様です。
いや、元気そうですね。はい。
え、今日は。いやいや、元気そうじゃないんですよ、さっきは。それがですね、はい、今日、初めて雨が降ったんです。
あらら。
で、初めて雨が降ったんで、どうかなと思ったんですけども、風と波がね、昨日までより穏やかなんですよ、むしろ。ところがね、うん、全部逆風なんでね、先進めないんです。だから今もうね、浜松沖合あたり、沖合50キロぐらいのところ漂ってる感じですね、これ。
あんまり進んでないですね。
はい、もうね、これだとね、多分ね、アメリカ着くのが再来年ぐらいですかね。
ちょっと待ってくださいよ。
ちょっと。
そしたら私が何度も代役をして稼ぎますよ。
あ、よろしくお願いします。頑張ってください。
いやー、大変ですね、しかし。
いやー、そうなんです、うん。結構ね、小さなマイナートラブルも相次いでですね、これ多分ね、昔、まあちょっと一応名前が知られてるんで、ちょっとじゃあ修理のためにその辺の港に入ろうかって言ったら、それまたネットニュースになっちゃうじゃないですか。でもね、しょうがないんで、全部自分でね、船の上で直してるんですよ、今。
そうなんですか。ちょっと天気が心配ですね。
はい、お天気ですか、うん、お天気はだけどね、うん、出航して翌日ってすごいお天気だったんですが、天気はいいんですけど、風と波が強くてね、とんでもなかったんですよ。ところが今日はね、雨は降ってますけどね、はい、波も風も穏やかですね。
あ、それは良かったです。
いわゆる天気と関係ないっすよ。
ああ、
そうなんです。
やっぱり波が高いと、もう僕なんかすぐ酔っちゃうんですけども、辛坊さんそういうのは大丈夫なんですか？
ものすごく酔うんです、弱いんです。
あ、大変な。
出航当日か、 乗り物用の薬を飲んで、毎日飲み続けてて、今日ぐらいから、もしかするとちょっと抜けてきたから、大体乗り物用行ってね、1週間で慣れるって言われてるんですけども。
そうですか。
そろそろ慣れてきたかなって感じですね。
よかったです、それは。
はい、簡単にお天気をお伝えしましょうか、辛坊さん。
お願いします。
はい。天気ですね。明日の朝まで雨で、今夜0時頃には土砂降りとなる予報が出ておりまして、解消濃霧注意報というのが出ています。で、風の強さのピークは、明日の午後6時から11時頃にかけて最大45ノットに迫る勢い。
おい。
で、波の高さは明日の午後6時以降は4メートルを超える見込みということですので、ちょっと注意が必要です。
辛坊さん。
了解です。
辛坊さん、45ノットって言うと、風速どれぐらいですか？
22メートルから23メートルですね、秒速で言うと。
それって台風並みじゃないですか？
台風並みですね。
大丈夫なんですか？ね。
大丈夫じゃないでしょ。
いや、だからそう言わないでください。そこまで言うか。
浜松の港入れちゃうから、これもう。
ちょっと。
いや、まあそんなんで。
だけど、でもね、僕は辛坊さん、これはいはい、どこにも寄っちゃいけないっていう決まりがあるんですか？
ないですよ、別に。
ないですよね。いや、だとしたら、とりあえずは、まだ日本近海にいるんだったら、一旦避難するっていうのも悪くないんじゃないですか。
まあ、それはないではないですね。
ね、僕そう思いますよ。
はい。
そんなね、意地張る必要ないですよ。
考えながらやってます。
これからだって沖合出たら、太平洋向かったら、どこにも寄るとこなくなっちゃうわけですから。
そういうことなんです
か。そうですよ。今は力ため時ですよ。う
んうん、ですね。
ええ、そう思います。
考えます。
ね。
はい、安全第一で頑張ってください。
はい、わかりました。はい。ありがとうございます。
また明日もかけちゃいますからね。
はいはい。
元気で、行ってくださいね。
行ってらっしゃい。
ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ご苦労様です。
はい。声は、4月11日よりずっと張りがあってよかった。
ちょっと心配しました
か。4月11日はもうね、うんうん、終わっちゃうのかなっていうぐらい、やっぱり、ね、落ち込んでから。
そう、最初の方がトラブルが結構起きてね、大変だったってね。
それでもまた明日ね、うんうん、ちょっと大変なことになりそうだから。そうそう、
まあ、無理もせずね。
なんかね、天が味方してほしいね、うん、なんか本当に、うんうん、偉い、すごいと思うよ、うん、辛坊さんって、うんうん、
日本放送ズームそこまで言うか。この時間解説するニュースはこちらです。がん治療、医療現場で感じたこれからの課題とは。2019年11月、ステージ4の悪性リンパ腫に罹患していることが発覚。12月から入院治療を開始された笠井慎介さん。翌年の2020年6月には完全寛解しました。治療の際に医療現場で感じた今後の課題とは。改めてね、このあたりをしっかりとお伺いしていきたいと思います。
はい。はい、
まず、あれですよね、治療っていうのは基本的にどういうことをされている んですか？
私は悪性リンパ腫の中で弥漫性大細胞型 B 細胞リンパ腫というがんだったんですが、まあ、悪性リンパ腫って90種類以上あるんですよ。その中の一つの種類でして、まあ、基本的に血液のがんなので抗がん剤治療が原則となります、はい、で手術もありませんし、はい、つまりは抗がん剤を体内に注入していく、あるいは錠剤で飲むという。で、私の場合はちょっとステージ4で全身にもうがんが散らばっていて、で予後の悪いタイプで遺伝子異常もあって脳にも転移しやすいものだったので、はい、かなり治療の方が厳しくなったので、普通多くの人は、私のタイプは通院で今治療できるんですよ、それでも大変なんですよ。副作用を抱えながら、その仕事もして、子育てをしてっていうから、むしろ入院している私よりも大変かもしれない。薬が開発されたことによって入院しなくて済んだんだけども、その副作用を戦いながら社会復帰するってすごい大変なことなの。だから周りにもし、抗がん剤治療しながらね、働いていたり、子育てしている人がいたら、本当に気を使ってあげてほしいと思うんですけれども、私はそうしたかったんですよ、
はい、
むしろフリーになったばかり で、ね、公演もなんか半年間で40件ぐらいあって、全部キャンセルだから、いや通院しながら公演もできませんかって言ったら、それは無理ですと、 僕の場合は1回の治療がだいたい皆さん1日だったり2泊3日だったりするんだけど、5日間24時間点滴するっていう状況で超大量抗がん剤投与なんですよ、はい、そうしないとまあ治らないだろうと言われて、うん、でそれを6クールやるんですけども、うん、つまり720時間体の中に抗がん剤を入れるわけでして、うん、で入院しかダメだということで入院したんですけども、はい、まあ、それによって本当に完全寛解というがんが全部消えたという、はい、きつかったけれどもまあ頑張って耐え抜いてよかったなという結果にしていただきました、うん、で一番感じたこと、
はい、
私はある意味やっぱり最新の患者さんだったなと思いました。
最新、
そう、それ何かというと、
はい、
私が4ヶ月半の入院している間にコロナが日本にやってきたんですよ。
そうです
ね、で初めの1ヶ月はまだ大丈夫でした、私12月に19日に入院したんですけれども、その年の年末に武漢で新型の感染症が確認されましたってニュースが日本に入ってきたんですよ。
そうでしたね、
ですから何でもない時に入院して、で1ヶ月入院したらコロナってのが出てきて、で2月になったら自粛要請が始まったので、はい、要するに初めの1ヶ月はみんなお見舞いに来てくれた、
うん、
家族も、友達も、同僚も、ところが残りの3ヶ月半は誰も見舞いに来ませんでした。
家族すらも
入れない。家族はなんとか来られたけども、その後緊急事態宣言だったんで、家族も来られなくなった、もうね本当に一人なんですよ、もう看護師さん、リハビリの先生が頼りなんですよ、でそういうコミュニケーションが取れない中で、やっぱり唯一頑張れたのがやっぱりインターネット環境で外とつながることができた、ね、LINE、メール、あるいは LINE ビデオだとかスカイプだとかっていうんで、はい、スマホでも映像を見ながらおしゃべりできるっていうのは、お見舞いを本当にしてくれてるのと等しくて、はい、大学時代のクラブの親友がね、6人でズームお見舞いしてくれたんですよ、でスマホでみんな訪ねてきてくれて、でみんなで、ね、みんな飲んでんだけども、僕は飲まないで、でベッドに横になりながら、バカな話をしたりして、本当にね、救われた。で、そういうことをやるときに、ここポイントなんですけども、病室で、うちの病院は Wi-Fi が使えなかった。
使えなかったんですか？ それ結構大変。
今、病院で Wi-Fi を使ってる病院っていうのは、これ8割以上なんですよ。Wi-Fi なんてどこでも通ってるでしょ、で、家でも通ってるでしょ、もうルーターつければ。ところが、病院でもやっぱり Wi-Fi8 割の病院で使ってるんだけれども、これも総務省の関係団体が調べて、だけれども、それは先生と看護師さんと機械とパソコンをつなぐ用の Wi-Fi で、患者さんは基本的には使えなくて、病室で患者さんが Wi-Fi を使える病院っていうのは 27% しかない。
あ、そんなちょっとしかないんですか。
そう、7割以上の病院では、Wi-Fi は使えないの。
あ、そうです。ところによってはもう携帯使うの禁止ってなってますよね。
あ、そうそうそう、それはもう昔からのなんかそういうような流れがあって、今はなんつうの、携帯 Wi-Fi 使っても全然問題ないのは、国立がんセンターとか、国立のメイン病院で全室 Wi-Fi 完備なんですよ。
そうなんですか。
でもそれも最近なわけ。去年から今年にかけてだから、だからもうそういうような研究も進んでるんだけども、まだまだやっぱり携帯って危ないんじゃないとかいうような一般常識っていうのがお医者さん内でも残ってて、なかなか Wi-Fi の設置が進んでいかない、でもう私もそれでこれは良くないと思って友達に話したら、いやそうなのよと、もう Wi-Fi 通ってないのやっぱおかしいんじゃないっていうような仲間の人たちが何人もいたんで、8人9人で Wi-Fi に病室をという、あ、違う、病室に Wi-Fi をっていうね、病室に Wi-Fi をという運動を始めて、で、ハッシュタグ病室 Wi-Fi 協議会っていうのを団体作って、8人で、で、今活動してるんですよ。で、何が一番僕たちの勢いづけたかっていうと、私たちが活動を始めた直後に、坂本哲志議員が孤独孤立化担当大臣に任命されたの、
はい、
コロナにおける孤立、孤独が大変問題になっているということで、切り捨てられちゃいけない人たちを救わなきゃっていう担当の大臣ができたわけ、 で、まさに今、入院している患者さんたちって、もう Wi-Fi が使えないから、孤立化してるわけですよ。
そうですよね。
でもそのことを訴えたら、何人もの人が、いや、そんなスマホでギガ使えばいいじゃないかと。で、スマホのギガを自分で契約し直せばいいじゃないかっていう意見の人がいるんですけれども、これも私たち協議会で、もう1000人近い人にアンケート取ったわけ。そしたら、多くの人が我慢してるってことが分かったわけ。つまりギガを使わない。なぜか、自分はただでさえ癌で家族に迷惑をかけている。治療費をかけている。そんな中、ギガを増やしてほしいなんて、わがままは言えないっていうわけ。それで我慢してるっていうわけ。いや、それが今の実態なんですよ。だから私たちは病室に Wi-Fi をつけてほしいというのを、病院に頼んでるのではなくて、国会議員に政策として予算をつけてほしいと言ってる。だって病院は今コロナで経営が苦しいから。で、そういう運動を今してるんですよ。それがね、本当に今の医療現場で感じたこと。患者は孤立化している、入院患者は。
ぜひ笠井さん、これ活動も進めてください、
頑張って、今国会議員の皆さんとかにお願いしてます。お送りしているのは、私笠井信介が選曲しましたジェイク・ミラーでルーマーズです。
かっこいいじゃないですか。
いやね、これ私散歩してる時に聞く曲の中で、特に好きな曲で、これを聞いてると、歩みが速くなるんですよ。
なんかこう浮き足立つ感じが
する。そうい
いですね、ちょっとリズミカルにね。さて、今日はねご紹介できなかったんですけれども、笠井信介さんの本生きる力、これ引き算の円と足し算の円、読ませていただきましたけれども、
ありがとうございます。
奥様も素晴らしい、素晴らしい。
まあね、この本読んだ人はみんな私に妻のことを聞くんですよ。妻っていう文字が170回ぐらい出てくるとか数えた人もいたぐらいで、まあ、とにかく家族に支えられながら、だけどもそのどん底でもいいことがあるという、その一番悪い時に自分の気持ちを切り替えて、そこで出会った人とか出会ったこと、それをプラスに転じていくっていうのが多分生きる力になるんじゃないかなと思ってくるんで、今本当にコロナの中で苦しい思いしてる人たくさんいると思うんですよ。で、同じように病気でね、悩んでる人もいるし、そういう人たちの何かこう乗り越えるヒントにしていただけるといいなと思って書きました。
なんかこう読んでいて、あ、笠井さんって、で今日もお会いしてね、すごくやっぱり前向きのパワーを元からね、やっぱり持ってる人なんだなっていうのを、すごい感じました。
家族からはつんのめりと言います。それを表すると、
いいじゃないですか、つんのめった人生でいきましょう。
はい、そうなんですよ、はい。
さあ、お聞きの日本放送、この後6時からは、5時半からは日本放送ショーアップナイター巨人対中日戦、解説は江本武則さん、実況山田徹アナウンサーでお送りします。そして明日の朝6時からの飯田浩司の OK 工事アップ、コメンテーターは数量政策学者で内閣官房参与の高橋洋一さんです。取り上げるニュースは、最大震度7を記録した熊本地震から5年、現地のアナウンサーに現在の復旧状況をお聞きします。また処理水の海洋放出を正式決定、2年後をめどに着手などの話題です。で、この午後3時半からのズームそこまで言うか、明日の助っ人パーソナリティは吉田久典アナウンサーです。ゲストは IoT 製品を含むさまざまな家電製品の開発をしている株式会社シフトール代表取締役の岩佐拓磨さんにお話を伺います。さあ、お別れの時間になりましたが、笠井さん、またぜひ話してください、
はい、ぜひぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあ、
ズームそこまで言うか、お相手は笠井信介と
日本放送増山さやかでした。